高山俊吉気分青信号。こんにちは。先週は大阪地裁のアスペルガー判決を考えるというそういうお話をしました。とても大事な事件、そして重要な判決です。今週もその話を続けてさせていただきます。この判決はとんでもない中身だということを先週申し上げました。ところで裁判員制度が決まったきっかけになったのは1999年から2001年にかけて内閣に置かれた司法制度改革審議会というところで裁判員制度が提言されて、そして2004年、つまり8年前にこれが法律として成立をした、そういう経過をたどって登場したものです。その司法制度改革審議会の意見書、答申書ですけれど、これは裁判制度について国民の司法参加が広がると司法の国民的基盤がより強固になる、こんな言い方をしていました。国民が司法に参加すると司法が国民にもっと基礎をしっかりと根付かせることになる、こういう趣旨ですね。でしかしこの裁判員法という法律は国会で全会派が賛成をして成立をするという、つまり争点のない法律ということだったのですけれども、国会の中でもっぱら議論されたのは民主主義という言葉でした。民主主義というのは憲法の三原理と言われます。平和主義、基本的人権の擁護、そして民主主義。この民主主義の産物なんだ、国民が主人公としてこの国の方向を決める、司法も国民が決める、裁判官にただただ任せたりしない、そういうことは大事なことだ、いいことだ、この議論が裁判員法を全会一致で成立させた決定的な鍵でした。リベラルという左翼の政党までが裁判員制度に賛成した理由は民主主義の産物だからという議論でした。しかしながら実はここに大変なまやかしが実は潜んでいます。潜んでいました。民主主義という言葉に隠れてそこに登場してきた原理というのは、それは実に危険な戦闘的な、あえて言えば戦時法と言ってもいいような激しい論です。敵を打ちのめす、敵を排除する、そういう考え方を刑事司法の世界に取り入れようという、そういう議論です。ドイツの刑事法の学者にギュンター・ヤコブスという人がいます。この人が2003年、これは司法制度改革審議会が政府に裁判員制度を答申した翌年ですけれども、刑法の世界には敵味方刑法という原理がある、こういうことを言いました。敵味方刑法というこの言葉はヤコブスの命名によるものですけれども、犯罪対策の基本は何かといえば、否定するものと否定されるものの分断と対立の構造の中で捉える。つまり、いけないぞというものと、いけないぞと言われるものの中に、深い溝があって、その向こう側とこっち側にいる。相手を否定する。そして相手を叩きのめす。これが刑事法なのだ。こういう理屈です。これは、ご承知の9.11 で大変な事態が起きた。で、ヨーロッパやアメリカの刑事法の流れというのは、その後悪者を刑罰するときには多少の人権侵害はあってもいいんだといったような議論が どんどん行われるようになりました。多少が多少ではなく大いにになっていった。アメリカでは愛国者法という法律ができた。あるいは皆さんご記憶でしょうか。アブグレイブの刑務所、イラクですね。ここでは捕虜の虐待が凄まじい形で行われた。こういう議論の中には敵に対しては厳しい対応をしていいのだというそういう理屈でした。いわゆるテロとかあるいは国際組織犯罪に対する対策ですね。基本的人権の考え方は後退させる。犯罪はちょっとした兆候があればもうそこで制圧してよろしい。処罰はどんどん重くしてよい。こういう考え方がそういう政治的な事件だけではなく一般の事件の中にもどんどん広がってきました。裁判員制度が生まれたのは先ほど話した2004年ですけれども、この時期とこの敵味方刑法、この社会を敵味方社会と考えるそういう司法観あるいは社会観と密接につながるその時期でした。どういう社会、どういう国がこういう激しい刑事司法を考えるかというと、その国の政治だとか経済だとか社会だとかが根本から揺らいでる国ですね。一人一人の国民を守り手の先兵にする。砦を守るために砦に立つ。敵と対峙する。そういうことにしなければこの社会が持たないという大変いわば危険な戦時社会と言ってもいいようなそういう状況に初めて登場する論です。裁判員制度というのは私の考えではそういう国社会の危機に対応した、まあ、いわば最後のサバイバルカード、奇策と言ってもいいようなそういう策だったと思います。それが今回の大阪地裁のアスペルガー判決の中で姿を現した。裁判員裁判というのは実はこういうものだったんだ。相手の責任能力があるということになればそれはもう社会に危険な存在だということで長い期間排除し隔離し国民と接触を立たせることがいいのだということを大胆に言う。裁判員制度がとんでもない判決を出したのではなくて、裁判員制度というのは本来こういうような判決を出す制度として実は登場していた。裁判員制度が3年を経過してそしてついにあからさまに本性を示すような事件を登場させた。その結果 99% の国民はこれはひどいと思った。そう思うから思うことが明らかであるからマスコミなどは裁判制度を推進した立場からこの判決を批判するときに裁判員制度との関係をみんな目をつぶりました。誰が考えても裁判員制度だからこういう判決が出るんだと思う。そのときにマスコミは裁判員制度との関連を断ち切る評価をして裁判所がこの被告人に対してそういうように手厳しい見方をするのではなくて支援をするという見方をすべきだというただそれだけを言っています。それだけしか言わないところにマスコミがことが裁判員問題に裁判員裁判や裁判員制度の問題に波及することをいかに恐れているかということが覗けます、見えます。私はこのアスペルガー判決が裁判員制度の本質であり裁判員制度の姿そのものだということを皆さんには訴えたい。そしてこういう裁判を私たちがもし容認していたらこの国にはもう司法はなきも同然ということになるということで皆さんとそのことを確認したいというふうに思います。 おそらくこれで裁判員になりたいという人はさらにさらに減るでしょう。やりたくないと言うでしょう。裁判員が自滅し破滅する方向に向かう大きなきっかけをまたまたここで日本の裁判所は生んだということを申し上げたいと思います。今日はここまでにしましょう。